本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の6章です。エゼキエル chapter 6。エゼキエル書6章、はじめに1節から3節を宣言します。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、我らは今日も御言葉であられるあなたを豊かにいただきたく願い、今ここにこうして集ってきました。どうかこの集いし人々にあなたが豊かに今日御言葉を与えてくださるように、御言葉による養いを豊かに与えてください。取り継ぐしもべの唇を極め、また預かる一人の耳を通りよくし、今あなたの御座から流れ滴る命の恵みの御言葉を豊かに預からせてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい詩をおたたえ賛美いたします。水曜日の昼は、ね、エゼキエル書の公開説教ですけども、6章に入りました。エゼキエル書、ね、1章と2章の方は、エゼキエルの証明の場面で、3章から、ね、5章のところ、主ご自身がこのエゼキエルに直接語って、エゼキエルにこのように、ね、私の言葉を伝えなさい、ということで、前回の5節までのところ、エゼキエルが4つの、ね、実演をしてみせましたね。中にはとても、ね、恥ずかしい、ね、実演もあったりもしました。このしかも辛い、ね、本当にエゼキエルがもうダイエットをしたら絶対これ成功するような、ね、本当にもうわずかな水とわずかのパンで、ね、食べて、で将来イスラエル、あなた方はこのようになって植える、ね、ということも実践してみせたんですけども、5章までのところは主にエルサレムという、ね、その限定された、この神殿がある場所に対する、ね、予言でした。神殿があるところ、ね、教会があるところであるにもかかわらず、その礼拝者が全くもって主を敬わない、ね、外見だけの礼拝、ね、外見だけ、ね、もう羊や牛だけを連れてきて、でそれで自分の罪をチャラにしよう、ね、でそれでいて相変わらず神さんに喜ばれないことは相変わらずし続けている、ね、それに対しては、ね、裁きが下されるという、その予言が前回の5章までだったんですけども、今日の6章とまた7章の方はですね、来たるべき裁きについて、ね、それも、ね、エルサレムという、その限定された地域にとどまらず、全イスラエル、ね、ですからもう北も南も、ね、イスラエルの領土に対して、主の裁きが来る、ね、ということの予言が、始まります。でそれで、ね、主が、ね、2節で、人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、空に向かって予言して言え、言います。ね、イスラエルの山々。ここはですね、この山とか、ね、小高い丘とか、ね、そういったところは主に、ね、この偶像礼拝が、ね、捧げられていた場所です。イスラエル旅行に行った、ね、方、ね、テルダンとか、ね、本当に緑がうっそうと茂っていた山、ね、その山の、ちょっと入ったところになんか昔の偶像の、ね、その廃墟が、ね、廃墟跡がありましたね。これが廃墟じゃなかった時はもうかなりなんか大掛かりに偶像礼拝が行われていたような、ね、そういうところ、も、ね、あったんですけども、そこはもうもはや今は、ね、粉々に砕かれて廃墟になっていて、今観光客が訪れて、ね、その偶像のなんか生贄に捧げられていた、そのなんか壁に穴が開けられているところでなんかこうやってピースしている人たちがいて、あそこ昔偶像で生贄に捧げられていたところだよっていうところも、ね、ありましたね。 まあ、そのように小高い丘とか山々においてイスラエルの民は偶像礼拝を、ね、捧げる、そこを高きところというふうに、ね、呼んでおりました。高きところけれども、このイスラエルの民、ね、本来この高きところは破壊し尽くすべきところだったんですけれども、しかしそこでですね、イスラエルの民はこのカナンの先住民に倣って、ね、自分たちも、ね、偶像礼拝に、ね、捧げるようになってきました。なんでこの誠の神である主を退けて偶像の神々に頼るのか、ね、皆さん、御言葉を、ね、テフィンすることよりも、ね、テレビをぼーって見ていた方が楽ですね。それと同じです、ね、肉的にはそちらの方が楽なんです。だからイスラエルの民も、ね、本当にこの御言葉という、ね、見えない神様、見えない御言葉に従うよりも見える偶像、ね、それも、ね、なんか、もう上半身が人間で下半身魚とか、ね、あるいはなんか、もうもろその、ね、男性女性の裸とかそれを見せるようなそういう偶像、ね、そちらの方に、ね、傾いて行きがちなんですね。肉に従って歩もうとするものは。でそれでそちらの方に行くと当然、ね、不貧困がはびこり、また家族が本当に性的に堕落して、ね、でそれで、本当に神様を敬うということがなくなり、権威を敬うということがなくなり、そのようにしてどんどん堕落していってしまう。だから、ね、預言者を使わされて何度も立ち返りなさい、何度もその悪の技をやめなさいって言うんですけども、しかし結局立ち返らなかったゆえに、結局このバビロン捕囚、ね、ということが起きてしまったわけです。でそれでこのエゼキエルの時代、ね、まさにそのバビロン捕囚がこれから起こる、ね、そういう時期に差し掛かっている時の予言が、ね、このエゼキエルのこの予言でした。で、この、ね、3節見ますと、ね、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け、ね、そうしたその山と丘、ね、谷や、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。アメン。主ご自身が打ち壊すと言っております。本来であるならば、イスラエルの民がこのカナン、約束の地に入った時点で、もうそれを見つけ次第打ち壊さなければならなかったんです。けれども彼らは打ち壊しませんでした。4節から見ますと、あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の香の台が砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、まちまちは廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の香の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。アメン。で、この偶像の祭壇、イスラエルには、ね、もう山とか丘とか谷川とか谷のところに、ね、まあ、それのみならず、もう本当になんか、木が茂っているところとか、そういうところにおいてこの偶像礼拝が捧げられていた。その場所場所、その数多くあまたあるその場所場所で、このイスラエルの、ね、偶像礼拝者たちを、ね、剣を持って差し通し、その、ね、偶像礼拝が行われていたところに死体として撒き散らすというふうに、ね、主は仰せられております。この、ね、祭壇をその礼拝者あるいはその祭司のを殺して、その、ね、そこに骨を撒き散らす、焼いた灰を撒き散らす、これすなわちそのそこの偶像の神をね、汚すことになるんですね。ヨシアが、ヨシア王ですね、ヨシア王、あのイスラエルの最後の良い王、ね、ユダの南ユダ王国の、ね、最後の良い王であったヨシア王がそれをしましたね。この偶像の宮を本当に打ち壊してのみならず、そこの、ね、祭司を墓を開いて、その祭司の骨を、ね、焼いて、その、ね、偶像の宮で焼いて、でそれでその祭壇を汚したということを主ご自身がここでするんです。もともとは 人間の側がしなきゃいけなかったこと、ね、これを結局、ね、そのミイラ取りがミイラになってこの偶像を、ね、拝むことを本人たちがしだしたゆえに神様がそれを、実行するんですね。ちょっと開きたいのが民数記の、33章です。民数記33章の、ところにあるんですけども、この民数記は、ね、遥か昔モーセが、ね、立法を、ね、定めた、ね、ところで、もしあなた方が約束の地に入ったらこれこれしなさいと言われたところです。民数記の、33章の、50節から、ね、読んでいきたいと思います。50節から民数記33の50から、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳像をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住みなさい。あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。アーメン。もう高きところを、ね、あったらそれをこぼたなければならないと、ね、書いてあります。その地の住民、先住民をことごとく追い払わなければならない。これ私たちにとってこれをどのように読むべきか。もし皆さんが新しい領域、新しい生活に入るならば、もし皆さんがイエス様という救いの門をくぐって、そして新次元、救いという天国という新次元に入るのであるならば、もう以前染みついていた、その悪い習慣、また、悪い癖、悪い言葉癖、悪い友達、そうしたものは、一切断たなければならないんですね。断たないでいるともうそれが、どんどんどんどん罠になっていってしまうんですね。タバコを、やめた人にとって、もしライターを相変わらず、隠し持っていたら、そのライターが罠になりますね。でそれで結局また昔の通りに、タバコを吸ってしまうとか、あるいは、なんか良くない、よろしくない劇場に、昔行ってたけども、けれども財布の中からその劇場のなんか割引チケットが出てきたら、それが罠になって、でそれで、そちらに、向かってしまうという、ですからもう本当にそうしたものを見つけたらそれを、こぼたなければならない。このイスラエルの民が約束の地、本当にそこで祝福のうちに神様と共に、産んで増えて地に満ちていくはずのその土地で、もしそうしたものが残っていたら、それが罠になって、でそれで、せっかく神様との清らかな関係を構築していこうというその生活が成り立たなくなっていってしまうんですね。ですから、それを、一切抹消しなくてはならない。それをしないと、どうなるか、しないとどうなるか。55節見ますと、民数記の33の55、もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちは、あなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してこうしようと図った通りをあなた方にしよう。なんと主が神の民に対して敵対して、そして、もう本当に災いをもたらすようになってしまうんですね。そのもの、滅ぼすべきもの、もう断絶するべきものを相変わらず仲良く身近に置いていたら、それがなんと、それはあなた方の目のトゲになるんです。皆さん、眼帯みたいな、眼帯にトゲをつけて、それを皆さん目にこうやってつけておくような人間、誰もいないですね。けれども、もしそうした昔の悪い習慣、悪い友達付き合いを残したままだとするならば、本当に眼帯にトゲをつけてそれをずっと目に当ててるような、あるいは、脇腹の、茨、皆さんは腹巻きに、トゲトゲのバラ、それを腹巻きにつけてそれ腹に巻いてる人なんていないですね。ところがこのかつてのイスラエルはそれをしてしまったんです。皆さんはしないでください。 何もですね、茨を腹巻き巻くとかいうことではなく、もうタバコが例えば害になる人だったらライターとか、そうしたものが茨、トゲになるんです。また、その悪い女遊びの、そのチケットとかだったら、そのチケットが皆さんにとっての、茨、トゲ、になるんです。それは見つけ次第、もうここに書いてある通りことごとく粉砕し、こぼたなければならない、ですね。それならば皆さんのその新しい次元での生活、新生活、主との本当に、その聖なる生活が妨げられることなく、本当に健やかに主と仲良しで、祝福の生活をしていくことができるんです。かつてのイスラエルは、その取り除くべき脇腹の、茨、目のトゲ、それを除かないで、この高きところをこぼたないままでいたゆえに、彼ら自身が結局、滅んでしまうようになってしまったわけですね。で、このエゼキエル書の方に戻るんですけども、エゼキエル書6章の、8節からのところです。8節から。しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは虜になっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの寛因の心と偶像を慕う彼らの寛因の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる意に嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。アーメン。ですからわずかな人々が残されて逃れて、その逃れた先において主が主であることを知るんです。私が主であることを知ろうということが、このエゼキエル書6章7章に合計7回出てくるんですね。私が主であることを知ろう、とても重要なキーワードです。アニヤウェですね。私が主、そのことをあなた方は知るようになる、この彼らの中から、2つの、ものを取り除くってこの9節に書いてあります。あなた方のうちの逃れた者たちは虜になっていく国で私を思い出そう、まず主を思い出し、そして、それは私から離れる彼らの寛因の心と、まず一つ目寛因の心、これを取り除く。で、二つ目と偶像をしたい彼らの寛因の目を私が打ち砕く、寛因の心と寛因の目、これを主ご自身が打ち砕いてくださるんです。ですから寛因したいしたいという願う、人、それ目と心がもう本当にそういうふうに染まりに染まりきってるんですね。そちらの方に傾きたいというまず目、その目が、まず探すんです。どっか、そういう やらしい画像はないかなとか、そういった目でまず、サーチして、そして、心、それを見つけたらそれに心を結びつける、この目と心、これなんとか取り扱わなくてはならないんです。ですから私たちは本当にこの目は、何に向けるべきか、本当に信仰の創始者、完成者であるイエス様に、目を見続けているべきであり、この心はイエス様にバインド、イエス様に、縛り付けて、イエス様と区引きを共にする、今朝はそういったメッセージがありましたね。本当にイエス様と区引きを共にすることによって私たちはこの寛因から逃れることができるんです。寛因の誘惑、これ本当に厄介です、非常になんか、もう ねちっこい、粘着性があるものですけども、唯一それを逃れられるのは本当にイエス様と区引きを共にして、イエス様と共に歩む、これによって本当にそのような、粘着質の、心は取り除かれて抹消されて、そして本当に主との、清らかな聖なる生活、聖なる交わりが、していくことができるんです。で、この、会員の心、を取り除くとき、そのとき本当に、彼らは自分たちのあらゆる意味嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるんです。 あ、もう本当にカインの心、ね、これ持ってたから こんなにも痛い目に、苦しい目に、恥ずかしい目にあった、ね、あ、こんなに、ね、自分があれを捨て去らなかったゆえに、もう本当に、自分はもうなんてつまんないことで人生の時間とまたお金、大金を不意にしたことだろうかって、そういうふうに、ね、思うようになるんですね。主がですからその時確かに懲らしめを与えられます。しかしその懲らしめを受けたことによって、そして本当に清らかなこと、有用なこと、有益なこと、生産性のあるものに目を向けて、そちらの方を主体求めるようになって、そしていつこの生産性を一切もたらさなかった、この無駄なことを全部意味嫌うようにね、主がしてくださって、その時私が主であることを知ると、ね、主は言われます。アニアベ、私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。アメン。そうです、ね、旧約聖書において、ね、何々してはならないということが出てきますけども、ね、けどそれはゆえなく、したのではないんです、ね、なんで自分はこんな、ね、なんか禁欲生活を続けなければならないかなっていう、ね、思う人が、いたとしても、しかしそれはゆえなくではないんです。本当に主の愛、主の憐れみ、主の本当に豊かさ、主の喜び、世のものでは味わえない全く平安、安息、それを味わわせるためにあえて主が何々してはならないって定めたり、またそちらの方に、悪の方に心引き寄せられた時に、ね、打ち叩きが待っていたり、これはゆえなきことではないんです。主は本当にその愛するものを、ね、懲らしめて、ね、そして、その人が悪い道に行かないように、滅びに行かないように、ね、そのにしてくださるのが、ね、私たちの主です。そして、さらに11節以降を見ていきますけれども、11節から、神である主はこうおせられる、あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対して、ああと叫べ。アメン。ここで、ね、またエゼキエルに実現させます、ね、あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、ね、ということですね。手を打ち叩く、足を踏み鳴らす、これですね、勝利をした時の、ね、ジェスチャーなんですね。敵をあざける行為と、また勝利したことを喜ぶのが手を叩き、また足を踏み鳴らす、という行為なんですけども、しかし、なんかそれと裏腹のことが書いてあるんですね。この手を叩き、足を踏み鳴らして、ね、本当であるならば勝利を喜ぶはずが、ね、違うんですね。剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべき全ての悪に対して、ああと叫べ、ね、本当に、悲しむべき、ね、ことなんですけれども、しかし、ね、手を叩き、足を踏み鳴らす、ね、なぜその勝利の仕草をするか、それは悪に対してと書いてあります。本当にもうこのイスラエルの民が決して勝てなかった悪、ね、本当に、ね、敵という悪ではなく、もう、なんか会員の誘惑とか、ね、そうした気持ちよさに誘う、その悪に対して主ご自身が勝利してくださった、ね、ことに対する勝利のジェスチャーであり、そしてなおかつ、その勝利、ね、喜ぶべき勝利ではないんです。主はその民を、ご自身の民を打ち叩くとき、あーと悲しむんです。確かにその人の中から悪は除き去られたことの勝利はあるでしょう。けれども本当に打ち叩かれた側の、そのイスラエルの民、神の子たち、彼らが本当に、ね、打ち叩かれて、そして懲らしめを受けて、ね、いる様、それは主はあーと本当に嘆かれるんです。主は何も喜びながら皆さんを打ち叩くことはしません、ね、ね、親が子供を、ね、懲らしめなくてはならないとき、本当に、ね、ああって、ね、うめきがありますね、痛みがあります。その痛み、うめきを主ご自身が、ね、感じておられるから、だから、ね、この、手を叩き、足を踏み鳴らして、この、勝利と喜びのジェスチャーをしながら、ああと叫びなさいって、そういうふうに、ね、言われるんです。この6章の、3、12節から見ますと、遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、 生き残ってとどめられているものは飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。ああと叫ばせた後に、主はどのようにするか。遠くにいる者は疫病で、近くにいる者は剣に倒れ、生き残ってとどめられている者は飢饉で、死ぬことになる。で、このようにして彼らに対する、私の憤りは全うされる、コンプリートされる、それらが、完成するですね。本当にこのことは主にとって痛いことです。けれども、義なる神は、この彼らが、本当に悪と共に、共存している様、不正、このイスラエル王国が、滅びる直前は、もう本当に政治は堕落し、祭司たちも預言者たちも堕落して、そして人々は、悪どい道に、導き、ですから、妻が、娘が姦淫しても、それでも、それを、叱ることをしない、本当にそのようなことがはびこって、殺人もはびこって、賄賂が、不正がはびこって、ちょっと望ましくないものは消えてもらうという、そういうことが、もう、はびこっていて、そして、このイスラエルのあちこちで血が、流されたから、だから主が、主ご自身が、もう本当に痛みを伴いながら、このイスラエルを、懲らしめに入ったわけです。13節。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りや、すべての高い丘の上、山々のすべての頂き、すべての青木の下や、すべての茂ったカシの木の下、彼らがすべての偶像に、なだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、荒野からリブラまで、その地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは、私が主であることを知ろう。アメン。ですから、この私が主である、アニヤーウェ、この宣言、これは、本当に主が義であられる方だということを、それを人々に知らせるため、そして昔、モーセの時代から、もうずっと前から、ずっと以前から、このイスラエルに対する災いが、これこれしたら災いが起きる、ということを、もうあらかじめ主が言っておられたこと、それを、本当にこの人々が実際にその災いの実を刈り取って、痛い目にあった時に、ああ、本当に主が主であったんだなということを、人々が知るだろう、ということを、主はここにおいて、仰せられております。
主ご自身がですね、あなたは手を叩き、足を、くぐらせながら、言いなさいって言っているんですね。で、これ、皆さんね、一番わかりやすく、説明できるのが、自分の子供が罪を犯して、刑事のお父さんが捕まった。自分の子供が犯罪を犯していて、取り締まらなければならないのは、その管轄をしているそのお父さんだった。取り締まらなきゃいけないよね。だから、法律的には取り締まって勝ったんだけど、心情的にはもう耐えられない。それなんですよ、これ。ちょっと理解できます?今言ってる意味。子供が犯罪を犯している。でも、親が、その取り締まりの、役割を担わなければならない、刑事だった。捕まらなきゃいけないんですよ。捕まらなかったら自分も犯罪者になる。で、逃れもできない。必ず自分が捕まえられるような状況が全部作られている。そこで捕まって、みんなは、いやー、事件が解決してよかったねって言ってるかもしれないけど、もうなんでこんなことして、こんなに辛い思いをさせるんだよって。なんでこんなことして、こんな辛い思い、足をもう 叩いてるんですよ。だから決して喜んでないんですよ。私はこういう心境だよって、ね、こういうことになっちゃうからって手を叩き足を叩かなければならない、そのようなことになるからもうやめてくれということを言っているんですよ。罪を取り締まってね、罪人が罪定めされることを主は喜ぶ方じゃないんですよ。罪人が取り締まりのね、その時間が来る前にね、ごめんなさいしてね、立ち返って、そして許していただくことを喜ぶ方なんですよ。手を鳴らしてね。だからずっとでしょ、この旧約を学びながら、あの前もって言ってるでしょ、あんたたちがこんなことしてる、だからこうなるよ、こうなるよ、こうなるよ、前もって前もって前もって私たちに教えているんですよね。それでも聞きはしない、これが私たちなんですよ。文面でさらっと読んでしまうと私たちはね、その意味がわからない。今皆さんなんか、なんで叩いて喜んでるんだみたいな、ね、じゃないんですよ。もう胸がパンクしそう。なんでこんなこと私にさせるんだよって、なんであなたの罪の取り締まりを私にさせるんだよって、なんで私があなたの罪の取り締まりをしなきゃいけないんだよって。なんでって、それがここなんですよ。わかりましたか。主はね、私たちをね、罰してね、こいつ罰したからすっきりしたっていう方じゃないんです。どうして私をこういう風にさせるんだって。私は許したいのに、私は癒したいのに、私はあなたに恵みを与えたいのに、あなたにね、祝福を与えたのに、なんであなたは私にこういうことをさせるんだよって、なんでこういうことをさせるんだよ、こういうことを私がしなくてもいいように、しなくてもいいように今でもね、生き直しなさいって、生き方を直しなさい今言っているのが主です。
主は本当に悲しむんです。神の民、神の子たちが罪を犯してしまうことを悲しんで、でもすぐに罰することはしないんです。本当に本人自身の自由意志を持って立ち返ること、それを望んでおられるから、だから言葉だけを怒られるんですね。預言者の口という言葉を通して、またこの聖書という御言葉を通して、けれどもそれでも立ち返ることをしないとするならば、このように主ご自身が実行に移されるんです。主は誰一人悪人が滅びることを望んでおられません。今本当に世界を見ますに、本当に悪どいことをしている人たちのその国が今イナゴとか、またコロナとか、本当に災いにめいたことが起こっているんですけども、しかし本当に誰々が、罪を犯したからとか、そういったことは本当に言うことはできません。本当に私たちは罪を悔いて改めて主に立ち返るということ、これを、まさにするべきなんです。この神の民であるイスラエルが本当にこういうふうにしてしまったこと、これ神様がどれほど、悲しまれたことか。もともとこの、カナンの地、約束の地、そこは本当に主ご自身が四六時中目を止めておられて、そして、もう天の雨で潤っている山と谷の地、山と谷の地は本来主を喜ぶ、べき、そして豊かな実りを実らさるべきところなんですけど、しかしその、彼らは、この三節で、山や丘、谷川や谷の中で本当に忌み嫌うべきことをしたんですね。私たちはそこを本当に、清い土地として 私たちはキープし続けるべきです。皆さんが、ね、本当にテフィリンして御言葉に従って歩んで進んでいくならば確かに祝福されます、ね、そのような山と谷の地を手に入れることができるんですけども、しかし手に入れた後どのようにするべきか、これがとても大事なんです。冒頭で宣言したところ、ヨシア記なんですけども、ヨシア記の24章、13節から15節のところです。このヨシア記は、ね、まさにその、ね、山と谷の地、また、ね、この彼らが建てなかった町々を与えられ、ね、自分で植えなかったブドウ畑、オリーブ畑を得た後の、ね、話なんですね。ヨシア記24章の13節から、私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。アーメン。皆さんは誰に仕えますか？アーメン。主イエス様に仕えますね。アーメン。本当に以前の神々捨てるべきです。このカナンの地の神々、彼らは結局捨てることをしないで、そちらの方に傾いてしまいました。エジプトの神々、金の子牛の像、あの壇と壇の方に作ってしまって、でそれで結局このイスラエルの神殿に行くことではなく、その金の子牛像を拝むように北イスラエル王国はそのように仕向けてしまいました。それによってもたらされたのが、ね、アッシリアによる捕囚であり、またバビロン捕囚ですね。私たちは約束の地を手に入れます、ね、これまだ手に入れていないかもしれませんし、ある程度手に入れているかもしれません。手に入れたのであるならば、皆さんは、ね、しっかりと、ね、覗き去るべきものは覗き去るべきなんです、ね、以前の思考パターン、この神様の言葉から離れた、ね、思考パターンや行動パターン、このイエス様の、ね、好まれることではない、ね、意味嫌われること、ね、そうした、ね、もろもろ、それらはしっかりと覗き去って主に仕えるべきなんです。
あのね、約束の地に入った時に主がね、その人たちと関わってはならないという理由があるんですよ。どういうことかって言ったらね、彼らにはですね、神々はあるものの、その神々が彼らに定めた、ね、律法というのがないんですね。だから守らなければならないあのこととしては、道徳法、一般的に一般人がいい悪いと思ってるようなことしか彼らにはそれが存在しないということなんだけど、この神の民であるイスラエルには何が与えられるかといったらね、10回、そして613の、ね、律法が与えられているんですよ。だからこの律法と神様を知らない人たちが持っている道徳法、これをイスラエルの民が比べちゃうの。比べちゃうの。だから子供たちがこういうことをよく言ってるでしょ。あなた勉強しなきゃダメだよとか言うじゃない。そしたらね、なんとかじゃやらないよって言うじゃん。でしょ。なんとかちゃんのお母さんはあんなうるさいこと言ってないよとか言うじゃん。イスラエルの民が、周りの人たちがいると、まさにあの人たちは守らなくてもいいのに、平気で生きてるのに、なんで私たちはこんなに守らなきゃいけないの、重たい。だから道徳法、 道徳法と神の律法を比べちゃうと重たいんですよ。だからキリスト教は厳しいって言うじゃん、知らない人たちが。でもこの道徳法と律法の違いは何かって言ったら、道徳法というのはね、一般的にみんながやっているから、一般的な気持ちで生きているときはできるものをね、よこしまなことが心の中にスッと入ったときには道徳法はなくなっちゃう、泥棒しちゃうよね。いい女見たときに道徳法はなくなっちゃう、欲しがっちゃう。道徳法というのは今でこそ法律があって、法律も道徳法だからね、法律があって、それが刑事法とかね、民事とかにこうなっているんだけど、あって、そうなんだけど、昔というのはその道徳法によるね、勝ち負けっていうのはその人の腕ぶちだったんですよ。その人の勢力が大きければ道徳法が犯されていても勝てた。その人の勢力がね、弱かったら、道徳法、一般的な道徳法からしてみると、その人がね、いい人なんだけど曲げるということだったんですね。神の律法は何だろうか。力の上下関係関係なくみんなに等しいんです。だから神の道徳法というのはみんなで一律に守る、この規定があるので、この神のね、この律法、この律法によって生きる人たちというのは、力が強いからつってね、その人が勝つ、弱いからつって曲げるということはほとんどないんですよ。王様が腐る以外。だから、タビデが罪を犯した時に、ナタンが行くでしょ。ほら、王様、ちょっと来い。ね。王様でも、ちょっと来い。そしたら王様であったタビデがね、私は確かに罪を犯しましたって、私が罪を犯したのは母の胎に作られた時から罪の習性が私にあったからです、主を許してください、これが主の規定、律法の規定のもとにいる人たちにね、一律とされたね、人間の上下関係に全然影響しない、この神のものなんですよ。人間のこの一般的な道徳というのはね、強いものが勝つ。統括っていうのはこらーっつってやるやつね、それ悪いよね。なのにされている人を、されている人の方がはるかにいい人だよ。だけど被害はその人が受けるじゃない。人間の道徳法というのは力が強いもの、悪の力が強いものが勝つの。悪の力が強いものが勝つの。イスラエルの民が、主が与えてくださったその土地に入った時にね、これがぶつかり合うんです。ぶつかり合うんです。そんでイスラエルの民はどう思ったかって言ったら、ああって、あっちの方が楽じゃん。あっちの神はそういう要求をしない。ということなのに、これ重い重くないというの恵みの問題なんです。どういうことかって言ったらね、恵みが与えられるとね、恵みが与えられるとどういうふうになるかって言ったら、自分が許されていることが感謝、許されていることを感謝するようになる、許されたことを感謝するようになるとね、罪を犯したくないという心が与えられるんです。そうすると罪を犯したくないという気持ちが発生したときに、罪を犯さないためにね、主がさまざまな面倒を見てくださるんです。旧約の人たちがなんでね、主のこの律法によって勝てなかったか、それはね、恵みがわからなかったから。恵みがわからないでね、ずっとね、罰されること、それに 自分が罪を犯した、そして悔いる、悔いるね、ごめんなさいする、それで命助かる、それの繰り返しだった。罪を犯した羊一頭連れてって、そして自分の犯した罪を羊に名義変更して、そして死んでもらう、そしてなかったことにするね。だから許される方法はあったもの、恵みによって生きるということをね、問う人がない。でもね、旧約の中に見るとね、こう時々主の恵みがわかる人たちがたくさん、詩編を見るとそうなんです。詩編を見るとそうなんですね。その本当に恵みによって自分が生かされている、守られているね、祝福されている、許されている、癒されているということが分かった人たちは、この詩編を見ると詩編で綴ってるでしょ。だから恵みはどうやって分かるか、それはですね、皆さんが恵みによって主からいただいたことをね、口ずさむことによって、ああ主がね、本当に子供2人を立派に育ててくださった、これは主の恵みだ、恵みだ、ああ主を感謝します、何だっていいから自分が主からしていただいたことを感謝する、ああ主がこれをしてくださった、ああ主がこうしてくださった、ああ主がこうしてくださった、それをね、感謝することによって恵みが増えるんですよ。いいですか。恵みを増やす方法を言ったよ。皆さんは主が直接知ってくださったこと、それを本当に感謝するんですよ。よっちゃんなんか本当に苦しい時あったよね。もうそれでもう本当に仕事もうまくいかないね。そして人との関係も良くなかった。でもそういう時に教会で生活をしてて、そしてその地域をね、本当にさよならすることができた。ああ恵みだ、恵みだ。それをね、ああ主よ、ああいうとんでもない時に私をあなたがこう隠してくださって、この教会という中、兄弟姉妹というこの中に私を隠してくださって感謝します。ああ主よ感謝します、ああ主よ感謝します、それを主の前に捧げるんですよ。そうすると恵みが増える。私の魂よって、主があなたにしてくださったことを何一つ忘れるな。忘れない方法は一つね、知ってくださったことを口ずさむことなんですね。口ずさむことなんです。口ずさんでいくと恵みがね、増える。恵みが増えるとね、罪を犯したくない気持ちになる。罪を犯したくないという気持ちになった時に、罪を犯さなくてもいいように主がこう環境を整えてくださる、ね、たとえ罪が私の前に誘惑が来たとしても、それをね、退く力を与えてくださる。これが主の、ね、なさる技なんですよ。恵みを感謝しなさいということがね、旧約ではね、ですね、初穂の祭りとか、収穫感謝祭みたいな、主が与えてくださったものが実った時に感謝したことなんです。で、それをそうじゃなくて、ね、もう本当に、あ、去年も与えてくださった、本当に感謝、もうやってくださったことによってね、もうたくさん収穫したので、今年も私たちがもう飢えることなく家族みんなで豊かな食事ができる、ああ感謝感謝、こういうことを毎日毎日するべきだったんですよ。私がいつも皆さんに言っていることは、このね、食卓の祈り、これがね、本当に私たちに与えられていると感謝ですよ。食卓の祈りの時に、私たち食卓だけじゃないよね。その時に口にポッと出てくる言葉があるじゃん。ね。ああ、今日も夫を守ってくださって感謝しますとか。ね。だから、恵みをくださったことを感謝する、その聖なる習慣というのがね、食事の祈りを通して、この新約世代のこの生徒たちに与えられていると、私は本当にある時気づきました。それですごく感謝しました。感謝しましょう。
ですから私たち神の民は神の民のガイドラインに従って、ね、生きて歩んでいくべきですね。 このエゼキエル書において災いが下されてしまっている人たち、彼らはそのガイドラインから外れて、でそれで世のガイドライン、偶像いいよ、不貧困いいよ、そういうものに迎合して、それらを取り入れてしまって、でそれでついにこのような災いに遭ってしまいました。私たちは主ご自身から恵みをいただく、主ご自身が与えてくださる家々、町々、ブドウ畑、オリーブ畑、これに満ち足りて感謝して行くべきです。けどもそこに違法の考え方、それを混ぜ込んでしまうと、そこは途端にそれらを生み出さない地になっていってしまうんですね。ですから私たちは違法の考え方を入れることなく、本当に主のガイドラインに従って、ますます皆さんが祝福の産地、山と谷の地、また、本当にそこは主ご自身が四六時中目を留めておられる、その豊かな肥沃の土地、その土地を豊かに手に入れて、そこで本当に末永く主と共に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
恵みに感謝するその信仰を増し加えてくださいということを込めて、489番を賛美してから祈っていきたいと思います。489番です。489。どちょも聞くまでに、世の嵐に悩むとき、かちょえてみよ主の恵み、長心は安きおえ、かちょえよ主の恵み、かちょえよ主の恵み、主中地下を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかせあらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、世の楽しみと道しき、長心を誘う時、かちょえてみよ主の恵み、甘つ国の幸に弱い、かちょえよ主の恵み、かちょえよ主の恵み、
イスラエルの民はこの恵みを数えることができず、いつも律法を守ろう守ろう守ろうとして生きていった結果、結局はこの律法が重たくなってしまい、彼らはこの恵みに至ることがありませんでした。この時間、私たちは主が私たちの罪を許してくださった恵みを思い出しましょう。そして癒されたことを思い出しましょう。そして解決してくださったことを思い出しましょう。そして私たち一人一人が主が与えてくださったことを思い出して、その恵みを口ずさむことによって、律法を本当に楽に守り行うことができる恵みの民となりますように。この時間、主が与えたもう恵みを思い出す、それを口ずさむ信仰くださいと主に祈りましょう。では主の名を呼びます。せーの、主よ主よ主よ、
主よ、あなたから与えられているふんだんの恵みを感謝いたします。私たちが本当にあなたから日々与えられているその一つ一つの恵み、また御言葉を守り行うことになるならば、こんなにも素晴らしい将来が約束され、希望が約束され、また大いなる実りが与えられ、栄光の富が与えられ、命の産んで増えて地に満たしていく、その祝福が与えられることを、本当に私たちはそれを仰ぎ望み、それを見つつ歩んでいくことができますように。ただあれをしてはならない、これをしなさいだけの立法だけでは本当に心しなえてしまいます。しかし本当に私たちはあなたの恵みに目を留めていくことができますように、どうか助けてください。主よ、あなたが本当にエデンの園において唯一食べてはならないと言われた善悪の木、その木の前に一体どれほどの千千万万の実りに実った本当に良き美味しい、また滋養強壮に満ちた実、木々がどれほどたくさんあったでしょうか。あなたがあらかじめ言われていたこと、それはあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいでした。主よ、本当に私たちがあなたから与えられた恵みを思いのまま食べて満ち足りて、そして本当にあなたから言われた してはならないこと、それだけはしない、そのようにして本当に恵みの数々を増していく我らともどもとならせてくださすように、あなたが今日本当に御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、日頃私たちに与えてくださったその恵みを、主よ、自分の口で主を感謝しますと本当に口ずさむ私たちでありますように、そして主が恵みたもう方であることを信じ続けて、その信仰が増し加えられて大きくなりますように。主は私たちを罰する方ではなく、本当に私たちを罰せずにはいられない状況になった時には、もう本当に足を鳴らし手を鳴らし苦しむ方であること、それを主よ、あなたは私たちに今日の御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの恵みによって生きることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。子供たちが本当に守られている、これは主よ、あなたの恵みによる技です。私たちの親たちが守られていること、これも主よ、あなたの恵みによる技です。私たちの仕事が守られていること、これもあなたの恵みの技です。今コロナウイルスからも本当に守られていて、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを命のキャプセルに入れてくださって守ってくださっていることを心から感謝いたします。主よ、私たちが貧しいことがないように、あなた自身が私たちに日用の糧を与えてくださり、そしてパンを、まだあなたは様々な本当に食物を与えて、私たちの嘆願のその食卓を整えてくださっている恵みを感謝いたします。一つ一つ感謝しますと言った時に、もう本当に私たちは感謝がたくさんあると思います。感謝を持って生贄を捧げるものでありますように、主が与えてくださったことを感謝することによって、本当に一頭の牛を捧げたことに勝る生贄を捧げることができますように。主よ、感謝をよくすることによって、正しい感謝をすることによって、主に一頭の羊や一頭の牛を捧げる生贄に勝る生贄を捧げることによって、感謝の生贄を捧げることによって主に栄光を捧げることができますように。そして感謝のことがもう後を絶たないくらい私たちを追ってきますように、追ってきますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに恵みを思い出して感謝しなさいと教えてくださったことを心から感謝して、これを賜ってくださる聖霊に感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。主の祈りです。
それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、
アメン、
あなたを守られますように、
アメン、アメン、
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、
アメン、アメン、
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、
アメン、アメン、
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。